ます。去年に続いて今年も天の橋立聖会にお招きくださいまして感謝です。去年は私の書斎からお届けしましたけれども、あれからですね、明けどの書斎からお届けしたわけなんですが、今年の4月から京都信愛教会と明けどキリスト教会の兼牧兼任をしておりますので、今日は京都信愛教会の講談からお届けしております。それで聖火のメッセージについては、昨年たっぷりとメッセージの形では語らせていただきましたので、今年は京都信愛教会の小林幸宏兄弟をお招きしておりますので、兄弟との問答というんでしょうかね、こうやり取りの中でさらに具体的に社会に生きるこのクリスチャンの生き方としての極めを追求するというか、もうなんか 腹の底からガットレベルと言いますけど、 腸のレベルで分かる、腹落ちするということが分かりますが、そのようにこの極めについてお互いに進んでいくことができたらと、そのように願っています。それでは小林さん、お願いします。
京都信愛教会の小林でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、の小林さんにはあらかじめ清めについて思われるところ、そして疑問を捉えるところ、そういったことを考えてきていただいていますので、このやり取りの中でそのことについて一緒に考えていきたいと思います。それでは早速のものをお願いします。
はい、それでは早速質問をさせていただきます。私も洗礼を受けましてからもう20年以上経っております。信仰生活も長くなってきたなというふうに感じておりますけれども、イエス様の日々の恵みについては本当に日々感じるところでありますが、私自身、何か劇的な清めについて、経験したかということを問われると、そういった経験をしてないように感じております。そのままでいいのかどうなのか、そのようなところを教えていただけたらと思います。
はい、実は今年8月に聖火の祭典上下2巻が出たわけですけれども、まさにこの本が扱っている中心的な課題がそれなんですね。ですから小林さんの劇的な清めを求めようというようなメッセージを聞いたことがある、聞いておられるか。
劇的な清めを経験したいと思っていますけど、ただそれもないな
と、経験したいと思われたのは、やはりそのようなメッセージが証しなくを聞いているんですよね。だから、ああいうのでできたらいいなということですよね。
で、実は1980年以降清め派のクリスチャンを悩ませてきたのがこの問題ですよね。いろいろ証しが聞く、本を読めば劇的な体験ということを、求めることも書いてある。しかし自分はそのような体験っていうのを持っていない、持っていないということは、自分はなんかクリスチャンとして中途半端なクリスチャンなんじゃないだろうかとか、ダメなんじゃないだろうかとか、もっと何かしなければいけないんじゃないか、もっと読まなければ、もっとこの、聖書を読まなければ、もっと悔い改めなければ、時にはもっと断食でもしたらいいんじゃないかとかね、いろいろそんなことを思われるんじゃないかと思います。で、結論から言いますと、大丈夫です。もう十分大丈夫です。小林さんのね、信仰と生活について私もよく存じておりますので、全然問題ないです。で、この、聖火の祭典で上巻の1章2章のあたりがそのあたりを扱っていることなんですね。つまり劇的な聖火という考え方には問題がある。それは一つには劇的な聖火を経験してしまうと、上級、例えて言うなら上級クリスチャンのような存在になるということで、その経験をしていない人たちは自分はダメなんだということで、ずっとなんか一生もう一つこうすっきりしない思いの中で何をしてても楽しめないような、そのような人生になってしまう可能性があるということ こで上級になっちゃった人はもう上級になっちゃったのでっていうことで、その毎日の歩みが何かこう地道な歩みからちょっと浮き足立ってしまうというようなことが、まあ、過去においてあったわけですね。で、まあ、一番の問題は、先日ですね、命の言葉社の編集者が
に呼ばれて、そしてその中でこの話をしていたときに、とてもかなり高齢の牧師から、清め派の中に、清いはずなんだけれども、教団の中に問題がある、清くないような事件がしばしばある、どうしたことだろう。で、その、この絵を読んでください。一章、二章を読んでください。そこにある、形から入るっていう経験だけを問題にすることの問題がこの一章二章でもすぐさにこの描かれているので、ね、で一つには体験ってどうなんだろう、体験でね、重要なもので、例えば親子であるいはご夫婦で同じ体験を何か同じものを見たとしても、その時の感自分が受けた感その感じて違ったりする。で、後日になってあの時の話、あの時こうだったねって言っても、心に残っていることが全然違ったりするんですよね。だから同じ体験をしてるからといって同じように感じるとは限らないというのもあります。で、それと、人間の弱さゆえに、経験、あるいはその感じ方っていうのは非常にばらついていたり、その時の気分に左右されていたり、一つ確かなものであるということが、あると思うんです。ですから体験があるかないかで自分の信仰を判断するというのはやっぱり違うだろうなと思うんですね。というのもですね、じゃあどこから出発するのか、体験から出発するんじゃないですか。で、教理といってもこうしてこうしてこうしたら清められますっていう教理から出発するにしても、でもそれも大抵の場合は自分の身に合わないことが多いし、体験を扱う教理というのは結局は体験から、いろんな人の体験から寄せ集めているので、やっぱりそれも聖書から出発しているかというと、まあそうでもないと思います。ところがじゃあ聖書からもちろん出発すべきなんだけれども、聖書のどこから出発するかというのが問題で、例えば従来聖解で語られてくるのはガルティア書とかローマ書なんです。自分を十字架につけて聖霊を受けるというようなことがメッセージが語られるんだけど、もともとそういうところを選んで語っているので、当然第二の天気的な瞬間的な天気を共有するようなメッセージになってしまうわけですよね。しかしこの本ではですね、この先ほど言った二章の終わりに、私たちのスタートポイントはどこだろう、体験からか、いやそうじゃない、この私たちのスタートポイントはイエス・キリストだ、イエス・キリストがその言葉において行いにおいて地上の生涯で清く生き抜かれた、そのイエス・キリストから出発するべきだというのがこの本の主張なんですね。でとりわけ大切なのは福音書ですね。ローマ書やガラテヤ書っていうのはローマ教会やガラテヤ教会といったその教会に福音が適用されていく中で問題が起こっていく。例えば割礼を受けないとダメなんじゃないかとかいう人が現れている。その問題に対して、いやそれは違いますといったのがパウロが書いているのが手紙なので、イエス・キリストが生き抜かれた清さの全貌について書かれているっていうよりは問題がある点だけを扱っているわけですね。ですからやはり福音書を私はよく読まれて、イエス・キリストのこの生き方っていうのをよく知っていただくことが大事だと思うし、ただ知るだけじゃなくて、それをイエス・キリストがその生涯の終わりの十字架と復活によって私たちにすでに可能にしているっていう、そこをつかんでいただきたいと思います。ですからもうこうなるとね、恋愛のメッセージとかも変わらないんですよね。イエス・キリストの皆さんおめでとうという私は恋愛のメッセージです。何かをしなさい メッセージをしたこと一度もないと思います。それでいいんだよ。そのままでいいんだよ。